それでは最初はクイズです。聖書クイズではありません。昔日本産育学院の神学部で聖書を専門に教えているアメリカ人教授が労働部門の木工部に、木工部でこれを作ってくださいと注文されました。注文された品は何だったでしょうか。次の3つの中から選んでください。1、ノアの箱舟の模型。2、モーセの時代の幕や聖女の模型。3、キリスト時代の十字架の模型。聖書を専門に教える教授の注文です。一体何を注文されたでしょうか。答えはですね、2番目のモーセの時代の幕や聖女の模型です。木工部の長谷川先生はあなたが作りなさいと言って、それを私に作るように言われたのです。聖書を持って木工部にたびたび仕事に行きました。さてですね、口語訳聖書では長さがキュビトで書いてあるわけです。新教訳ではキュビトではありませんけれども、まああの時代ですからキュビト、1キュビト約50センチ、これを1センチにして模型を作ったのです。ということは実物の約50分の1のものになりました。その完成品を見たアメリカ人の他の宣教師が、これはなかなか良いと、私にも作ってくださいということで、私は2セットを作りました。それでは写真でお見せしましょう。どうぞ。大きさ、これが約畳1枚です。いろんな備品がありますね。これを1キュビと1センチで作ったわけです。次お願いします。こういうふうにですね、なっております。あの時代日本はモノクロの時代でした。カラーフィルムはありました。カラープリントもありました。非常に高かったんですよ。今では考えられない値段でした。というわけでですね、でもこれは無理をしてもカラーで撮ればよかったですね。この備品金ピカですよ。さてですね、皆さんもよくご存知のように、モーセの時にですね、幕屋が完成した時に神様の臨在を象徴するものがありました。人々はそれを見て、あ、神様が我々と共にいてくださると感じたわけですね。さて、昼は雲の柱、幕屋の上に昼は雲の柱、夜はそれが火の柱になってですね、神様の臨在の象徴がありました。さて、私が作ったこの模型ですけども、神様が受け入れてくださったんでしょうか。なんと光の柱が上に出たんですよ。嘘だと思いますか。次の写真をどうぞ。なんと光の柱ができましたね。どうしてこうなったのか私も全然わかりませんけれども、このような、不思議な写真になりました。はい、写真結構です。さて、模型ではなく本物の神殿は誰が作ったのでしょうか。今から約2000年前のイエス・キリストの時代の神殿はヘロデの神殿と、呼ばれておりました。ヘロデが作ったことになっています。私たちソロモンの神殿と言いますから、あの神殿はソロモンが作ったでいいでしょうね。ではモーセの幕屋、これはモーセが作ったと言ってもいいでしょう。しかし実際に体を使って作ったのは、大工さんをはじめとした職人でしょう。さて、現場監督として技術指導をしたのは誰だったのでしょうか。元木工部の私はこれには非常に関心があります。誰が あの聖女を作る指導をしたのかですね。実はこれについては聖書に書いてあるんです。まあ、このような点から考えても聖書というのは非常に興味がありますね。ここに書いてあります。出エジプト記35章30節から30節から35節、モーセはイスラエルの人々に言った。見よ、主はユダの部族のフルの孫ウリの子ベツァルエルを名指して呼び、彼に神の霊を満たし、どのような工芸にも知恵と英知と知識を持たせ、金銀青銅による細工に衣装を凝らし、宝石をはめ込み、木に彫刻するなど、すべての細かい工芸に従事させ、さらに人を教える力をお与えになった。主は彼とダン族のアヒサマクの子オホリアブに知恵の心を満たして、すべての工芸に従事させ、彫刻し衣装を考案する者、さらに青紫黄色の毛糸、亜麻糸を使ってつづれ織りや縁取りをする者など、あらゆる種類の工芸に従事する者とし、衣装を考案する者とされた。今日の説教のタイトルをですね、主は誰を選ばれたかといたしましたけども、ここに答えがあります。ユダ族のベツァルエルとダン族のオホリアブ、この2人が責任者として神様によって選ばれたのです。この聖句にありますように、神の霊に満たされたのです。皆さん、神の霊に満たされるのは、宗教の霊的指導者だけではないのです。このように技術者にも聖霊が豊かに、与えられています。さて、ここを見ますと与えられた能力がすごいですね。もう分野が一分野ではないんですよ。とても広いです。金属細工、宝石細工、彫刻、織物、そしてもちろん木工や石膏も含まれているでしょう。それに加えて技術者として自分がそれができるだけではなく、人を教える指導力も与えられています。もうすごいの連続ですね。聖霊に満たされていて、知恵英知知識が与えられ、聖霊の賜物の美術工芸を神様からいただいたのです。もう最高の技術者ですね。現代の技能オリンピックに作品を出しますと、神様が選ばれた人ですから金メダルになるでしょう。このような最高の技術によって作られたあの金の契約の箱、燭台、祭壇、パンの机や幕の織物はもう素晴らしいものであったと思います。レプリカではなく本物みたいですね。私に天国行きが許されましたら、彼ら二人とイエス様と私と四人でですね、天幕作りの話をしたいと思っております。これは元木工部の、私の天国での楽しみの一つです。さて、セブンス・デ・アドベンチストは出エジプトの出来事を BC1445 年と考えています。シナイ半島に入って比較的早い時期に幕屋を作ることが書かれていますので、あの選ばれた2人は BC1445 年かそのすぐ後に選ばれたと考えられます。世の中では親子が同じ仕事をしてその技術が何代にもわたって引き継がれる場合があります。もう時には数百年それは引き継がれているわけです。日本刀を作る刀鍛冶などはその技術が何百年と引き継がれているわけです。モーセから約500年経ってからですね、イスラエルの王様ダビデがポータブルの移動式の幕や聖所ではなくて、高級的な立派な建物の神殿を作ろうと思いました。 しかし神様の指示によって彼は材料集めまでで建てるのは息子のソロモンになりました。さあ高級的な建物を建てるわけですから高等技術者が必要になります。ソロモン王はどうしたと思いますか？それも聖書に書いてあります。歴代志下2章1節2節6節、新共同訳でしたら672ページ、歴代志下2章1節2節6節、ソロモンは200の労働者7万人、山中で石を切り出す労働者8万人、その監督3600人を動員した。彼はまたティルスの王フラムに施設を使わしてこう言わせた。あなたは父ダビデに協力をしまず、父の住まいとなる王宮の建築のためにレバノン杉を送ってくださいました、飛んで6節、したがって今金銀青銅鉄真紅の織物、火の織物、青の織物を扱う熟練したもので種々の彫刻に長けたものを一人こちらに送ってください。父ダビデが揃えて私のもとにいるユダとエルサレムの熟練したものに力添えをさせていただきたいのです。ソロモン王は神殿建設にあたりティルスのフラムに使いを送りました。ティルスは外国です、異邦人です。ティルスの王にですね、神殿建設のための技術指導者を求めているのです。ソロモンが王であった時には非常に力がありました。もう外国が羨むほどの力があったのです。しかし神殿を作る技術は自分たちにはないと判断して外国に援助を求めたのでしょうか。イスラエルの中にはそれができる人がいなかったのでしょうか。自分たちの神殿である幕屋はポータブルの小さなものであり、高級的な神殿は作ったことがないので自分たちではできないと考えて外国に助けを求めたのでしょうか。主はかつての必要に必要な技術を誰かにお与えになったことがあったわけですね。今度はそれはないのでしょうか。ソロモンは外国に助けを求めたのです。それに対してフラム王はどうしたでしょうか。それではですね、歴代志下同じ2章10節から13節、歴代志下2章の10から13、ティルスのフラムはソロモンに次のような返書を送ってきた。主はご自分の民を愛してあなたをその王とされました。彼はまたこう言った。天と地をお作りになったイスラエルの神なる主は称えられますように、主はダビデ王に賢明で聡明な洞察力のある子をお与えになり、その子が主のために神殿を、国のために王宮を建てようとしています。今私は聡明で熟練した者、職人の頭フラムを送ります。ダンの娘を母とし、ティルスの男を父として生まれた彼は金銀青銅鉄石材木材真紅の織物、青の織物、麻の織物、火の織物を扱い、どんな彫刻も作り、委ねられればどんな計画も立てる能力があり、そちらの熟練したもの、かつて私の名手あなたの父ダビデの熟練したものに力添えをすることができます。選ばれた人の職人の頭フラムと書いてあります。このフラム、王様と同じ名前ですね。一番のポイントはですね、その家系なんですよ。ダンの娘を母とし、ティルスの男を父として生まれた人です。母方の系図はモーセの神殿の時の技術者がいたダン族なのです。父方はティルスの人ですから異邦人です。職人の頭フラムが 技術指導者としてイスラエルに送られることになったのです。イスラエルの神殿は異邦人の技術者の指導を受けて作られるのです。さて、先ほどモーセの時の幕屋建設の指導者であったベツァルエルとオホリアブの二人の子孫について非常に興味深いことをエレン・ジー・ホワイトは国と指導者の本の中で書いておられます。今日の引用文は非常に興味深いです。スクリーンに出しますと皆さんが持って帰ることができないので、今日はプリントにしていただきました。皆さんプリントお持ちですか？あの引用文のプリントお持ちでしょうか？さてですね、今日私は新共同訳で聖書を読んでおります。ホワイト夫人のホワイト選手は、これは口語訳しかない時の、印刷物ですから、それで口語訳で書いてあります。そうしますとで、口語訳と新共同訳では人名にちょっとですね、発音の違うところがあります。ご了承ください。では、最初のですね、国と指導者上巻37ページから、ここを読みします。これらの働き人の子孫は彼らの先祖たちに与えられた技能の大部分を受け継いだ。ユダと断族のこれらの人々はしばらくの間謙遜で無我の精神を保っていた。しかし彼らは知らず知らずのうちに神を見失って、無我の精神を持って神に奉仕しようとしなくなってしまった。彼らは技術的細工師として優れた技能を持っていたので、彼らの働きに対して高い給料を要求した。ある時には彼らの要求は入れられたが、彼らは周りの国々で仕事を見つけることが多くなった。彼らの立派な先祖の心にあふれた気高い自己犠牲の精神の代わりに、彼らは貪欲心を抱いてますます多くのものを手に入れようとした。彼らは自分たちの利己的願望を満足させるために神がお与えになった技能を異教徒の王たちのために用い、創造主の皆を汚す工事を完成するために彼らの才能を役立てたのである。さて、ここにありますように、子孫は彼らの先祖たちの技能を受け継いだのです。しばらくの間謙遜で無我の精神を保っていました。しかし知らず知らずのうちに神を見失ったのです。信仰が弱くなり、なくなっていったのでしょう。すると無我の精神を持って奉仕しようとしなくなったのです。奉仕の心があるかないかは、これは非常に大きな違いとなって現れます。あなたに素晴らしい能力があって、その能力を世の中で使えば1時間いくらもらえるのに、教会で使えば奉仕でただだから面白くないと考えるようになったら用心が必要です。危険なところに入りつつあります。先ほどの引用文にありましたように、彼らは優れた技能を持っていたのです。そしてそれにふさわしい高い給料を要求するようになったのです。イスラエルより外国の方が給料が高かったので、外国で仕事を見つけることが多くなったのです。自己犠牲の精神はなくなり、貪欲になり、ますます多くのものを手に入れようとしました。彼らは給料が高い外国で仕事を見つけることが多くなりました。実は私はですね、これによく似た話を聞きました。もうだいぶ前ですが、このような実話を聞きました。産育学院に入学した学生は奨学金が欲しいわけです。いくつかの奨学金があります。看護学科に入学しますと、このような奨学金があります。その奨学金をもらいますと、卒業後数年、それが2年か3年か私分かりませんけれども、とにかく決められた年数、SDA の病院で働くという条件付きの奨学金です。それを受けますと、 先生の病院で数年働かなければならないわけですね。ある教会員でない学生がその奨学金をもらうことにしました。間違えないでください。教会員でないんです。クリスチャンでないんです。すると教会員でない学生がやってきてこう言うそうです。あんた分かってんの？あの奨学金もらってんの？あの奨学金もらうと SDA の病院で数年働かないといけないのよ。 SDA の病院だったら初任給はいくらよ。他の病院だったら、例えば丸々病院だったら初任給はいくらよ。スタートからこんなに違うのよ。5年後にはこんなに差がつくのよ。それを聞いて奨学金を解約する学生がいるという話を聞きました。先ほどの腕利きの職人がイスラエルではなく賃金の多い外国で働いたということに非常によく似ていますね。昔の腕利きの職人は外国の神殿を建てるのにその技術を使ったのです。それは偶像礼拝する神殿ですよ。その工事をイスラエルの職人がするのでしたら主は本当に悲しまれるでしょうね。せっかくの技術が神様が最も嫌われる偶像礼拝の関係の工事に使われるのです。さて引用文、国と主導者では先ほどの、その次ですね。ソロモンがモリア山上の神殿建設工事の監督を探したのはこのような人々からであった。王はそれに応えてダンの子孫である女を母とし、ツロの人を父としたヒラムを送ってきた。先ほど口語訳では、新教訳では、フラムといった同じ人ですね。フラム、ヒラムです。ヒラムの母は神が数百年前幕屋を建設するために特別の知恵をお与えになったアホリアムの子孫であった。このようにつながっているわけです。モーセの幕屋を作ったあの時の技術はですね、約500年引き継がれたわけですね。さてモーセの幕屋が作られた時とソロモンの神殿が作られた時の心はこんなに違ったのです。動機の違いは大きいですね。動機が違うだけではなく建築の指導者は外国から来てもらったのです。異邦人の力を借りたのです。フラムの影響が次のように書かれております。では、次の文章ですね。こうして無我の精神に動かされて神に奉仕しようとしたものではない人がソロモンの後人たちの頭に立てられたのである。彼はこの世の神すなわち富に仕えていた。彼の性格のあらゆる点にまで利己主義が染み渡っていた。この後はちょっと朗読しませんけれども、このようなことが書いてあります。だんだんこのようになっていったんです。フラムは特別な技能を持っていましたので高額の給料を要求しました。彼が抱いていた誤った考えが徐々に同僚たちに受け入れられました。彼らが毎日フラムと働いた時に彼らの給料と彼の給料、自分たちの給料ですね、これを比較するようになったのです。働きの神聖さを見失い始めました。自己犠牲の精神は失せ去り、その代わりに貪欲心が起こってきたのです。その結果、高い給料の要求となり、それが入れられました。このようにして引き起こされた有害な影響が主の働きのあらゆる分野に行き渡り、国全体に広まっていったのです。では今日の、瞑想の言葉を言いましょう。修法にも書いてあります。今の、引用文のプリントにも書いてあります。修法の瞑想の言葉、 荒野の幕屋を建てた人々とソロモンの神殿を建設した人々とはその精神と動機が著しく異なっていたことは重大な教訓を教えている。あのモーセの時代の幕屋を作った人々と約500年後のソロモンの神殿を作った人の動機はあんなに違ったんですね。さて、高い給料が要求されたわけですから、ソロモンの神殿というのは本当に高いものについたと思います。ソロモンの判断が社会を変えてしまったのです。エレン・ジー・ホワイトの次の言葉は興味がありますね。そして王は献身した援助者たちが与えられるように信頼を持って神に助けを仰ぐことができたはずであった。しなかったからですね、できたはずであったんです。この人々には要求された働きを正確になすための特別の技能が与えられたはずであった。モーセの時に神様がね、与えたように今度も与えたはずだったというわけですね。ソロモンは神に対する信仰を働かせる機会を失ってしまいました。そしてソロモンの神殿はできたんですね。ソロモンが信仰に立って神殿を、作るから、どのようにして指導者を確保するか、神様は知恵を与えてくださいと求めていたらどうなったでしょうか。必要な人材を備えてくださいと求めたらどうなったでしょうか。主がそのような大切な祈りをお聞きにならないでしょうか。王の責任というのは本当に重いですね。ソロモンの神殿が作られる背景にはこのような歴史がありました。なんといってもモーセの幕屋の時とソロモンの神殿の時では建設指導者の考えと動機が決定的に違ったのです。素晴らしい技術が引き継がれていても給料第一主義になったのです。せっかく素晴らしい技術が引き継がれていてもその技術は外国の偶像礼拝の神殿を作ることに使われていました。悲しいですね。あなたに与えられた技術、体力、健康、資格、免許、どのように使っておられるでしょうか。すべて自分のためでしょうか、人のため、神様のために使っているでしょうか。さて今日の説教からあなたは何を霊的な教訓として得られましたか。得られたことをこれからの信仰生活でどのように活用しようと思われますか。昔私はある委員会でその会の行事について相談をしておりました。もうこれは教会や信仰には全然関係がない委員会です。さてその委員会で社会的に知られた人を招いて講演会をしたらどうだろうということになったのです。それである候補者の名前が挙げられました。この方はどうだろう、社会的に知られた人です。するとある委員が自分の体験からこのようなことを言われました。自分たちの団体で講演会をすることになり、ある講師に交渉を始めたと。すると候補者の事務所の人がですね、この講演に関して講師への謝礼はおいくらを考えておられますか、担当直入に聞かれたわけですね。正確に覚えておりませんけれども、まあ大体20〜30万円だったと思います。そうするとですね、その事務の方が、それではその講演はお引き受けできません、先生はランクが違いますから、こう言われたというんですね。もし謝礼を50万と言えばですね、交渉の話は進んだのかもしれません。全てお金で判断されるんでしょうか。謝礼が安ければ断り、ランクにあった謝礼ならば引き受けるのでしょうか。 企業と教会は違うなと思う場合がよくあります。似ているところもありますが違うところもあります。企業の場合、従業員は給料をもらっています。ですから嫌でもその仕事はしなければならないのです。一方教会は、教会で自分の部門の仕事をしても給料はもらえません。全部奉仕です。何時間かかっても全て奉仕です。あることをやる場合、給料か奉仕かというのは非常に大きな違いがありますね。企業の場合、従業員の働き方が気に入らなかった場合、雇用者はその社員をクビにすることができます。教会ではそんなことは絶対にできません。教会では信者さんに何かを依頼するとき、その方がある分野のプロである場合には、その方に依頼するのは非常に難しい場合があります。その方が喜んで奉仕をしてくださればよいのですが、このように考える方であった場合は難しいですね。教会は私たちプロをどのように考えているんだろう。私はプロよ。これで生活をしているのよ。この仕事をよそでやれば1時間いくらもらえるのよ。この仕事は3時間はかかるだろう。これを教会はただ働きさせるの？私はプロよ。教会は何から何まで奉仕というのはノンプロならわかるが、プロに対してはそれはないでしょう。こういう考えの方がおられますと、プロに依頼するのは非常に難しいですね。謝礼を出すか出さなくてもよいのか、難しいですね。このようなことがありました。ある私たちの教会の女性教会員は習字のプロでした。夏季聖書学校の修了証書の名前を書いていただくことにしたのです。10枚20枚じゃないですよ。約100枚です。それを習字のプロの方にお願いをしたのです。喜んで引き受けてくださいました。それで奉仕していただきました。プロですから、もうとても綺麗な字で素晴らしい字でした。何の問題もありませんでした。ところが数ヶ月後、こういうことが分かったんです。奥様はプロですが得意はひらがなでした。夏季聖書学校の修了証書の名前、ほとんど漢字です。奥様の得意はひらがな、ご主人も習字のプロでした。ご主人は教会員ではありません。得意は漢字というわけで、実はその修了証書は教会員でないご主人が全部書かれたんですよ。さて、次の年もまたお願いすることになりました。教会で相談しました。教会員ではないご主人が書いてくださるので、何かお礼をした方が良いでしょうというふうに話はまとまったんです。で、私は依頼をし、そして終わってからですね、感謝の言葉を述べ、そして、お礼の記念品を差し上げたのです。その時教会員の奥様は静かに受け取られました。次の安息日、私は厳しく注意されました。先生、あのようなことは二度としないでくださいと言われたんですね。こういうことだったんです。奥様は得意がひらがなでしょ、ご主人は漢字が得意でしょ。で、ご主人が妻を見てですね、妻は教会でそんなにいろいろ奉仕しているわけじゃないと、教会から頼まれたのであるならば じゃあ私が漢字が得意だから、妻のためにというわけでご主人が奉仕してくださったんですよ。奉仕と思ってやったのに教会からお礼が来たのでですね、それで、非常になんて言いますか、気分を害されたわけです。難しいですね。信仰者はどんな技術を持っていても、ある分野のプロであっても謙遜でありたいですね。高い給料、より高い給料というただお金だけ目当ての人生ではなくて、主の栄光のために使いたいですね。その技術が与えられていることを感謝したいですね。あなたのタラント、精霊の賜物は何でしょうか。主がそれをあなたを選ばれてあなたにお与えになったのです。今日の礼拝のタイトルですね、主は誰を選ばれたか。特に精霊の賜物は主がその人に、その人を選んで与えられたんです。あなたにそれが与えられるのでしたら、与えられているのでしたら、それは主が選ばれたのです。それを主に選ばれなかった人はできないのです。あなたは選ばれたのですから、それができるのです。それを主のため、人々の救いのために役立てていただきたいです。主の選びを感謝し恩返しをしたいものです。そのタラント、精霊の賜物がですね、子孫へと引き継がれたら素晴らしいですね。そのような生き方をなさってください。